今日恵みをいただく御言葉はエレミア書の一章です。エレミア書一章、はじめに一節から八節までをお読みします。ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人ヒルキアの子エレミアの言葉。アモンの子ユダの王ヨシアの時代、その治世の第13年にエレミアに主の言葉があった。それはさらにヨシアの子ユダの王エホヤキムの時代にもあり、ヨシアの子ユダの王ゼデキアの第11年の終わりまで、すなわちその年の第5の月、エルサレムの民の捕囚の時まででであった。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の御告げ。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは私たちを世界の元の置かれる前からキリストにあって選び、御前で清く傷のないものとしようとしてあらかじめ愛を持って定めておられることを感謝いたします。私たちが自ら志願してあなたに仕えるものになったのではありません。あなたが私たちを任命してくださったから、だから私たちはこの栄光の務め、すなわちあなたに仕える務め、御言葉の務め、御言葉を守り行い、そして福音を全世界に告げ知らせる務めに預かっております。主よ、今日私たちに必要な命を与えてください。預言者としてあなたの御言葉を伝えるものとして、その必要なたしなみ、それを教えてください。これからこの語るしもべの唇を清めてあなたがお持ちください。あなたが直接語り、このしもべを支配し、生徒たち一人一人に必要な命を届けることができますように、また聞く一人一人を祝福してください。その耳を清め、あなたの命をまっすぐに受け止める生徒たちの一人一人でありますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。この箇所はですね、預言者エレミアの神様からの証明の場面ですけれども、皆さん、預言者ってどういう人でしょうか。
神の御言葉を預かってきて届ける
。はい、神の御言葉を預かってきて届ける人です。預言者というこの日本語の漢字ね、預かる言葉ものって書いてありますね。預言者ですから、神様のお言葉を預かってそれを届ける人であって、決してなんか自分で考え出したですね、イデオロギーだとかパフォーマンスだとか披露するものではないんですね。あくまで届け人であって、届け元があり、そして届け先もあるわけですね。 それが預言者です。神様のお言葉を届ける人が預言者です。で、このエレミアはですね、初めて神様からのお言葉が、あった時、ちょっと驚いたみたいですね。主はエレミアに5節でこういうふうにまず言われました。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。はい、じゃあということはエレミアは、果たして自分から志願して、私は預言者だ、そういうふうになったのでしょうか。そうじゃないですね。神様が選んでいたんです。いつから？このエレミアがですね、まだ、母の体内に宿る前からです。まだ、ね、お母さんのお腹の中に宿る前、まだ、そうです。その時からすでに選んでおり、知っており、性別しておられたんです。よくね、子供が、お母さんが妊娠して、それでその子供を下ろすということになって、その、まあ、子供まだ生まれてきてないから人権はないんだ、まあ、そういうふうに思う人もいるかもしれないですけども、でも生まれる前から、ね、体内に形作られている時もすでに神様はその胎児をご覧になっているわけですね。人権があるわけですね。だからいかに赤ちゃんといえども、またお母さんの体内の赤ちゃんにやろうとも、私たちはそれをないがしろにすることはできないわけです。で、果たして私たちは今キリスト者ですね。皆さん一人一人、皆さんも神様から選ばれております、ね、よく引用するのがエペソ書の1章に書いてありますね、皆さんは世界のもといの置かれる前からすでにキリストにあって選ばれていたんです。見舞いで清く傷のないものにしようとあらかじめ定めておられた。だから皆さんがね、自分を清くするのは皆さんの責任でしょうか。それは確かに皆さんの分もあります。でも主がですね、皆さんを清いものとして選んでおられ、そして皆さんをですね、そのような聖なる歩みへと導こうとして、主は日々常に皆さんに働きかけをしておられます。ですからその働きかけに皆さんは応じるべきですね。見舞いで清く傷のないものにますます皆さんはなっていくように、そういう意識の方向性でいくべきなんですね。だからそこから外れると、ね、世の人が、ね、何かとても性的な快楽を享受している自分、そっちの方に行きたいと思っても、でも神様はそれを許さないんですね。見舞いで清く傷のないものにしておられるからには、神様がですね、皆さんを傷のないものにしようとそういう方向性で行くんですけど、もし皆さんがそこから外れて、ね、罪に汚れに行こうとすると、要するに苦しい目に遭うわけです。ですから皆さんはキリスト者として神様に選ばれたからには、神様のその召し、呼び出し、その呼び出しの内容に従って歩むべきです。神様はエレミアを預言者として呼び出され、預言者としてのその歩みをなさせようとしてエレミアに声をかけられました。エレミアは答えるんです。ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません、ね、人がですね、もし自分の何か知恵、自分の経験、ね、若さではなく、ね、壮年になったら、ね、ある程度の経験も積みます。ある程度の人の前でのそのやりくりの仕方も覚えてきますけども、そうしたことによって神の御言葉、神の預言を語ってはならないんです。むしろどう語っていいのか、それは主が与えてくださるんです。預言者のコツ、それはこの7節に書いてあります。まだ若いというな、私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。預言者たるものはこれです。若さ関係ないです、ね、どう語っていいかわからない、それも関係ないです。だって 語るべき言葉は神様が、ね、与えてくださるからですね。イエス主が皆さんに命じる全てのことを語れと書いてあります。また主が使わされるべきところへと行け、そういうふうに主は命じておられます。そして八節、彼らの顔を恐れるな、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の御告げ。また預言者のもう一つのその心構えとしては、人の顔を恐れてはならないということです。行く先の人、いろいろいるかもしれません。行く先の人は、行く先は会社の上司かもしれない、もしかしたら、総理大臣かもしれない、天皇陛下かもしれない。とにかく主がですね、行けと命じられた行く先に私たちは行って、そしてそこで主から命じられた言葉を語るべきなんです。その行く先、仕事場のところかもしれないし、あるいはですね、まだイエスを信じていないお父さんやお母さんのところに使わされるかもしれません。自分の最愛の人のところに、ね、行きなさい、そしてこの主の言葉を語りなさいと言われるかもしれません。それは人それぞれです。とにかく主が行って、そして御言葉を伝えなさいと言われたところに行って、主の命じられた通りに御言葉を伝えること、それが私たちに与えられているこの条件です。よくね、第一ペテロの2章でしたか、あなた方は、王族の祭司、聖なる国民、そういうふうに言われております。私たちは神の国のものです。ですからそのように証明を受けたからには、それらしく私たちは言って御言葉を伝えるべきなんです。さて9節と10節の方をお読みします。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。アメン。預言者たる者はですね、まず唇が清められていなくてはなりません。ここではエルミア、ね、主が御手を伸ばして唇に触れて くださいました。そうして言いました、私は今あなたに私の言葉をあなたの口に授けたと。預言者イザヤも同じですね。イザヤも、ね、唇に、清い祭壇の火を触れて清めていただきました。そうしてイザヤは預言者としての、ね、誰を使わそうかというカエサの御声に応じて、ここに私がおります、私を使わせてくださいと預言者としての活動を本格的に始めていきました。ですから神の言葉を預かって届けるものの、その、2つ目大事なこと、唇を清めていただくということです。人間言葉を清めていただきましょう、ね、御国の言葉にのみを私たちは語るべきです。預言者として使わされる先においては。ですから、ね、預言者という人はこの世の知恵ではなく神の国の知恵を授ける人です。よくね、先頭に講談の上に立って、ね、大々的な感動的なスピーチをする、ね、そういうものではないんですね。神の国の預言者は神の国の言葉を語るべきなんです。唇を清めていただいて、でそれでまたその預言の言葉はですね、恐ろしいものです。この時エレミアはまだ若かったんですけども、しかしエレミアの唇を通して国々に対して、ね、王国に対して、諸国の民に対して、ね、その神様から授けられた唇の言葉を語らなくてはなりません。 そしてその言葉以下ではですね、その諸国の民や王国はもしかしたら引き抜きされてしまいます、あるいは引き倒されてしまいます、あるいは滅ぼされてしまいます、あるいは壊してしまいます、あるいは立て上げまた植えさせると書いてあります。ですから御言葉をひとたび語るとですね、その預言者自身がいかに若くともね、どんな成り立ちであっても、ね、ロマであっても預言を語ることはできるんです。しかしその口から語られた元が、ね、ロマであれ、エレミエであれ、若者であれ、語られた先がいかに偉い人であれ、王国であれ、神の言葉が語られたのであれば、その言葉を耳に、ね、その人の耳に入ったのであれば、種がまかれても同じようなものです、ね、あの木曜の聖書の学び会で、飲んだ、言葉を、杯を飲んだ、同じエレミア書の後半の方に書いてありましたね。言葉を飲むんです。耳に入ったからにはもうその人の責任になります。そしてその言葉に対する対応以下では引っこ抜かれてしまいます、滅ぼされてしまいます、あるいは立て上げられます、あるいは植えさせられます。このように神の国の言葉、これはですね、本当に人を支配するんですね。そしてそれは人間の力、人間の権力、そういったものは一切関わり関係がないんです。イザヤ書の学びをしておりますけども、いろんな国が出てきましたね。いろんな国は一見イスラエルよりも栄えて、イスラエルよりもはるかに強く大きくなってるんですけど、でも、ね、あの使徒に対する宣告とか、ね、ツロに対する宣告、ね、バビロンに対する宣告、結局ですね、神の国の預言者の言葉が成就して、いかにですね、その大国であろうとも、ね、今世界の最も超大国は、まあ、アメリカでしょうね。いかにアメリカといえどもですね、神の国の言葉が語られた預言者の言葉、それに対してですね、そんなの成就しないよって言ったところで、ね、どんなに軍隊を招集したところで神の御言葉が成就するんです。預言者はどんな若者であったとしても、ロバであったとしても、神の国の言葉が正しく主の御口から語られた言葉こそが永遠になるんです。さて11節と12節をお読みします。次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。アメン。で、ここではですね、エレミアは何かを見させられたようですね。何を見たか、それはアーモンドの枝を幻として見せられたようです。で、それに対して主はですね、よく見たものだと。で、それでその意味を解き明かします。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだと。ここのやり取りからですね、主の、ね、預言者たるものはまずビジョンを、ね、見させられなくてはなりません。そしてそのビジョンを示されなくてはですね、語るべきことは、ね、語れないんですね。エレミアはアーモンドの枝を見せられました。アーモンドは、まあ、客種の方を見ます。ヘブライ語では、シャケデという言葉で、それで、見張るという言葉はシャカデという言葉です。ですから、まあ、言葉の掛け合いがあるんですね。ですから、アーモンドっていうのは見張るという言葉によく似た言葉として、ね、まあ、そういう韻を踏んで主の予言が語られているんです。ですからエレミアがアーモンド、要するに見張りにという言葉に似た花を見たのであれば、主は見張っていると、ね、まあ、このように主は仰せられております。とにかく神様の言葉をいただいて届ける人というのは、ね、まずビジョンがなくてはならないんですね。適当になんかそれっぽく、 語ってはならないんです。人間の知恵でですね、勝手に主はこう言われる、犬も歩けば棒に当たるとか、主はこうされる、多山の石は何とかに見えるとかですね、なんかそういうふうに人受けするためになんか、説教じみたことを勝手に考え出したり、そういったことじゃない。むしろ主の幻、主が見せてくださるものがなければですね、勝手に人は語ってはならないんです。でなきゃ偽の預言者になってしまいますからね。ですからまず主からの証明があり、そして主からのその語るべき幻ビジョンが、ね、あり、そうしてこそ私たちは語ることができるんです。例えば、ある人がですね、隠れたところで罪を犯している。でそれでその罪を犯している人を見たとき、なんかとても暗いものを感じる、何かとてもですね、その後ろ暗いところがあると、まあ、それが、まあ、そういう感覚がもし与えられたのであれば、よくよくですね、そのことについてもっと主に祈って思い巡らして、主よ、あの人は何か、暗いです、語るべき言葉がありますか、ね、宣言するべき言葉がありますかと、よくよく主に求めるべきなんです、ね、エレミアと主とのこの掛け合い、ね、本当に、コミュニケーション、カンバーセーションですね、言葉のやり取りですね。ですからそれと同じく私たちも、ね、何か見せられたのであれば、主に、ね、これこれが見えます、これは何ですか、何を語るべきですか、したら主が教えてくださる。でその教えてくださった言葉を流し出せばいいわけです。13節以降をお読みします。再び私に次のような主の言葉があった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮え立っている釜を見ています。それは北の方からこちらに傾いています。すると主は私に仰せられた。災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。今私は北のすべての王国の民に呼びかけているからだ。主の御告げ。彼らは来てエルサレムの門の入り口と周囲のすべての城壁とユダのすべての町に向かってそれぞれの王座を設ける。しかし私は彼らのすべての悪に裁きを下す。彼らは私を捨てて他の神々に生贄を捧げ自分の手で作ったものを拝んだからだ。さああなたは腰に帯を締め立ち上がって、私があなたに命じることを皆語れ。彼らの顔に怯えるな。さもないと私はあなたを彼らの面前で打ち砕く。見よ、私は今日あなたを全国にユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから彼らがあなたと戦ってもあなたには勝てない。私があなたと共にいて主の御告げ、あなたを救い出すからだ。アーメン。ここでですね、エレミアは恐ろしい、幻を見させられます。よく煮えたぎった釜が北の方からこちら側に傾いている様で、それで主はそれに対してですね、このイスラエルの国に対して全住民の上に災いが降りかかることを、そのことを伝えられます。ユダの全ての町に向かってこの災いが来るんですけども、でこれをエレミアは伝えなくてはなりません。でも主はですね、そのエレミアに対して17節、さああなたは腰に帯を締め立ち上がって私があなたに命じることを皆語れ。彼らの顔に怯えるなと励ましてくださいます。主から与えられた言葉を伝えるときはですね、主ご自身がその 保証してくださるんですね。恐れるなと、怯えるな、彼らの顔に怯えるな。でさもないと私はあなたを彼らの面前で打ち砕くと、ね、人々の面前で逆にエレミアが打ち砕かれてしまうということがあるんですね。何をしたらそうなるかというと、怯えたらです。怯えて言葉を伝えないのであれば、正しく言葉を伝えないのであれば、彼らの面前で打ち砕くと主は17節の後半で言っておられます。むしろ私たちはですね、恐れて尻込みして言葉を伝えないものではなく、むしろ進んで、そして主から与えられた言葉を伝えるべきなんです。これが神様の言葉を預かった者の務めです。そしてこのエレミアが伝える先が18節に書いてあります。あなたを全国にユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対してってありますね。でも主の目から見ればエレミアはただの一若者ではありません。人の目から見ればエレミアは、ね、何か祭司の一族の一人の若者に過ぎないんですけども、そして、ね、一若者、ね、王からすれば、ね、大祭司からすればもう一人の若僧、ね、首をひねるひねり殺すのも簡単に見えるんですけど、でも主がですねそれを許さないんです。見よ、私は今日あなたを全国にユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから彼らがあなたと戦ってもあなたには勝てない。私があなたと共にいてあなたを救い出すからだと主は約束しておられます。私たちはですね、御言葉を伝えるとき尻込みしてしまうことがあります。私がこの、ね、ことを語ったらどうしよう、相手を怒らせたらどうしよう、相手がもっとギャーギャーわめいてきたらどうしよう、嫌われてしまったらどうしよう、ね、そういうふうに思うんですけども、でも主がその、ね、バックアップしてくださるんです。主が守ってくださるんです。むしろね、エレミア、まあ、一人の若者のように見えるかもしれないですけど、でも主ご自身がこのエレミアを城壁としてくださり、聖堂の城壁としてください、鉄の柱としてくださり、要するにね、いかに相手が王であろうとも、いかに相手が大祭司であろうともエレミアに勝てないんです。主がそのようにしてくださるからです。皆さんは、ね、誰にも勝てないようになりたくないですか？誰もが皆さんに敵対しても皆さんを打ち負かすものはない、そういうふうに皆さんなりたくないですか？
なりたい
ですよね。そのためにはまず御言葉に満たされるべきです。御言葉で武装するべきです。預言者はですねこのようにして武装しました。エゼキエルも同じ経験をしました。カイさんはエゼキエルを、エゼキエルが使わされる先はですね、もう鉄面皮の、ね、そういう本当に頭の硬い、おでこの硬い、顔面の硬い、硬くなな人のところにエゼキエルが使わされるんですけども、でもカイさんはそんな鉄よりももっと硬い金剛石のように私はあなたをしようと言われました。エゼキエルの3章です、うん、エゼキエルの3章4節からのところですね。エゼキエル3章の4節から。その方はまた私に仰せられた。人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々のために使わすのではない。もしこれらのためにあなたを使わすなら、 彼らはあなたの言うことを聞くであろう。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの前科は鉄面皮で心が固くなんだからだ。見よ、私はあなたの顔を彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くする。私はあなたの額を火打ち石よりも硬い金剛石のようにする。彼らは反逆の家だから彼らを恐れるな。彼らの顔にひるむな。アメン。ですから預言者たるものは皆さんいかにこわもての恐ろしそうな、おじさんの前に使わされようとしてもですね、その顔面がいかにね、たとえ鉄みたいにですね、何か、打ってもカンって跳ね返ってくるようなそんな頑固な固くなであったとしても、主はですね預言者をもっと硬い火打ち石よりも硬い金剛石、皆さん金剛石ってダイヤモンドです。ダイヤモンドの指輪でねガラス殴ったらもう簡単に割れますよ。それと同じく預言者のその顔面、預言者のその口、それを相手がいかに固くなでもそれを粉々に砕く金剛石、ダイヤモンドにしてくださるんです。なぜなら主の御言葉に養われる人はそのように人間の力ならぬ大きなダイナマイトパワーを帯びるからです。主の言葉をいただくならばです。このエゼキエル、ね、ただ単に顔面が火打ち石よりも固くなったわけじゃありません。根拠があるんです。それが3章の1節から3節のところにあります。その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。アメン。この蜜のように甘い巻物は何でしょうか。これは御言葉です。御言葉は蜜のように甘いと箴言に書いてあります。御言葉で腹ごしらえをしなさいと書いてあります。ヨハネも黙示録のところで御言葉巻物を食べました。それは口にとても甘かった、しかし腹に苦かったと書いてあります。ですからまずですね、預言者は主の御言葉を食べて、それを甘く味わって、そして腹ごしらえをまずするべきなんです。そして御言葉はですね、よく甘く味わって腹ごしらえするのであれば金剛石のように固くなるんですね。なんかゲームのアイテムみたいなイメージかもしれないんですけども、この巻物、この御言葉という巻物を食べたのであれば、その人は、ね、その御言葉を甘く味わったのであるならば、それで養われて、どんな固くなな相手に対しても金剛石のように固いその言葉でもって額でもって相手のその固くなさを、ね、打ち破ることができるんです。
アーメン。
エレミアに対しても、ね、主は恐れるなと、私はあなたを彼らに対して城壁とする、聖堂の城壁にする、鉄の柱にすると神様はエレミアに対して言われました。エゼキエルに対してあなたを、ね、金剛石のようにすると言われました。皆さんも御言葉によって養われてください。御言葉をいただいて、御言葉で甘く味わって腹ごしらえをするならば、皆さんも使わされていく先において、ね、御言葉を伝えた時にはもう誰も皆さんに太刀打ちするものはありません。一見ですね、何か相手が罵詈雑言を浴びせようとしてもですね、そんな皆さんに打ち負かすことはできないんです。皆さんの心の平安は揺るがされることはありません。どうか皆さん 御言葉によって養われましょう。皆さん、ある人はまだ若い、私はまだ経験がない、そういうふうに言うかもしれません。でも預言者は若さは関係ないんです。主が使わすところに行くかどうか、主が命じる言葉を語れるかどうか、それです。そして主は恐れるなと言われます。主は語るべき言葉を幻、ビジョンによって示してくださいます。それをそのまま流し出せばいいんです。預言者、それは言葉を預かって、語るものです。ですから郵便配達員です。雄弁な説教者になる必要はありません。郵便配達人になればいいんです。与えられたものを届けるだけです。ですからどうか皆さん、御言葉によってまず養われましょう。そして養われた御言葉を甘くよく咀嚼して味わいましょう。そうして腹ごしらえし、力づいて、そうしてこそ皆さんは世に出て行き、主の預言者として、主の働き人として使わされることができます。どうか神の国の言葉をますます大胆に述べ伝えて、時が良くても悪くてもしっかりとやって、そうして主からのその栄光の冠をいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが私たちを任命してくださったことを感謝します。世の始まる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとあらかじめ定めておられたことを感謝します。主よ、そうであるからには御国のメッセンジャーとして、御国の預言者としてどうか用いてください。メッセンジャーに要求されること、それは忠実に御言葉を届けるということです。どうか私たちにその忠実さを与えてください。いかに顔面が固くなそうなこわもての人のところに使わされようとも、それを恐れることなく、むしろあなたはその相手の顔面の固さよりもっと固く私たちを御言葉によってしてくださることを感謝します。どうかそれによって元気づけられて、そしてますます多くの国民のところにあなたの御言葉を伝える働き人として、主を一人一人を整えてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主預言者の大元の霊であられるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。